どうもこんばんは、高橋でございます。
皆さんこんばんは、なうべさゆです。
あー、こんばんは。
こんばんは。
ね、今回も
はい、
前回に引き続き
はい、
僕の大好きな
はい
人に来ていただいてますんでね。
はい、
ちょっとまたドキドキしちゃってますけども、うんうん、張り切って行ってみたいと思いますよ。
はい、
そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの
勝手に聞きやがれ。高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストはミュージシャン、元火葬場職人の下田花尾さんです。
イエー、よろしくお願いします。
下
田、元火葬場職員の下田花尾です。なんか今火葬場職人って言われて、なんか職人みたいになりましたね。
職員でしょ。
職人、間違えました。
まあね、
でもある意味ね、職人、
まあそうですね。
そう、
職人肩着なとこありますからね。
そう、いやー、もう下田さんありがとうございます。
いや、そん
な
にありがとうございます。
来ていただいて、
い
えいえ、前回
はい、
相方の、相方って言っていいのか分かんないですけども、
あ、なんか他人の人ですね。
他人なんですね。
他人の田中さんですね。
いやいやいや、大の仲良しの。
そうですね。
田中俊さんが、2回にわたりゲストで来ていただいて。
あ、そうですか。
まあ、その話の中で、
はい、
まあ僕がやっぱり不思議大百科大好きだということで、
お、
田中さんにお話ししたところ、
はい、
ぜひ下田さんをと言ってましたよ、田中さん。
あ、本当ですか、
はい。
いや、ありがとうございます。ちょっと田中さんには言わんときますね。
でもだからね、ちゃんとね、不思議大百科の中では、結構強気で田中さん言ってるけども、
はい、
そう、下田さんがいない時にはちゃんと下田さんのこと考えてらっしゃるという
か。ああ、いや、ありがたいですね。
ちゃんとフォローして。
まあ、あれだけ言われてたらそれぐらいしてもらわないとね。
確かにね、皆さんね、YouTube チャンネル不思議大百科、これぜひね、まあ、前回田中さんの時も、散々言わせていただきましたけど、僕も大好きで、必ず、一つの、動画を3回以上見るというね。
いや、もうそれも相当狂ってますよ。
そうなってくると思う。そういう感じだと思うんですけどね。まあ、そんなこんなで、待望の下田花尾さんに来ていただいたわけなんですけども。
はい。
いや、本当ありがとうございます。
いやいや、全然。もういくらでも出ますから。
お忙しいところ。
いやいやいや
いや。いや、今ってどちらにするんですか？まだ、
僕、淡路島
にいらっしゃるんですね。
はい、そうです。だから、うん、本当にもう仕事ない時は、うん、淡路島で猫と一緒に寝てますね。
いや、
本当にそんな感じです。本当にそんな感じです。
でもほら、不思議大百科の編集とかも下田さん全部やってるわけじゃないですか。
あ、今のところそうですね。
ね
え。
もう大変でしょ。だってほぼ毎日ですもんね。
まあ、
アップ大体。
そうです、うん。今のところ、もう完全に毎日やって、ってて、うん、で、一応その、田中さんがですね、うん、相方が、いや、俺もやるわ、って。なんか、2ヶ月ぐらい前に、まあ言ってたんですよ。
ええ、
で、そしたらその、編集、まあ半々で、
はい、
まあできるし、まあでも最後は、その、下田さんに一応調節してもらいたいみたいな。
チェックしてくれ
た。そう。まあ、でそれでも、めちゃくちゃ楽やから、
うん、
あ、じゃあもうお願いします、って言って、うん、で、まず、その、田中さんの持ってるパソコンが、全然スペック足りてなくて。
はい
僕何年前の使ってんねんって。ほんで、あ、無理やって言って。で、田中さんがちょっと俺ローンで買うわ。
うん、
で、Mac のノートのもうめちゃくちゃいいやつ、プロを買うからって言って。はい、いけるんですか？いや、いける言うて。ほんで、じゃあ、そっから1ヶ月経っても、だから全然その話にならないな。で、田中さんね、どうなったんですかって言ったら、あ、ちょっとUS 工程なんですよ。なんか Mac って、その、まあ、要はかなっていうその変換の、はいはい、あるじゃないですか、はい、ボタンが、はい。あれがないやつ、US 版っていうのがあって、なんか、US 版の方がおしゃれみたいな、あの人、なんかそういうのあるんですよ。
独特の感性ですね。
なんかちょっと意識高いの憧れてるんで、US 版やから、ちょっと時間かかると、そうっすか。で、また1ヶ月経って、あまりにも遅いな思って、田中さんあれ、どうなったんですかって言ったら、いや、ちょっとな、カードの審査が止まってるって言って。 だからちょっと無理かもしれないです。
なるほどね。まあ田中氏はもう呪物買いまくってますからね。
そうですね。
ねえ、もうだからもう大変だって本人もおっしゃってましたけども。
いや、まあ自分で買ってますからね。
オカルトコレクターやからって自分で言ってますね。
そうですね。
ねえ、ほんでまあちょっとね、あのご紹介でもありました、ミュージシャンであり仮想場。
はい。
職人じゃないよ、職員。
噛んじゃいました、ごめんなさい。
をやられてたってことでね。
あ、はい、そうですね。
これは、どうだったんですかっていうか、なぜにそんな、
あ、まあ、そうっすよね。うん、あのね、まあ、もともと、まず最初、ほら、僕、インディーズのね、こう、名もなきバンドじゃないですけども、うん、まあ、そういうのってあるじゃないですか、いろんなね、はい、ところで、まあ、いわゆる、小さなライブハウスにこう、いる感じのやつで、やってたんですけど、はい、その時に、あの、ハードコアの、
はい、
なんか、めちゃくちゃ怖い先輩がいたんですよ。
はい、
あの、なんか、すぐロケットパンチ飛んでくるみたいな人がいて、で、なんかその人の噂っていうのがあったんですよね。うん、それ何かというと、あの人、なんか人焼いたことあるらしい、みたいな、その、嘘やろ、みたいな噂があって、まあ僕もその時20代で、いや、それ聞くわ、俺じゃあ、とか言って。
すごい。
ちょっと調子に乗って、なんか人焼いたってマジっすかって聞いたら、おうって言われて、一回すごいなんか青ざめるっていうのがあったんですけど、まあ、その人が仮想場職員やったんですよ。
ああ、結局。
そう。
まあ、焼いてますよね、じゃあ。
で、もうそれで、ええー、と思って、あ、仮想場職員、なんかあの、これ失礼なんですけど、うん、ハードコアの、このなんかすっごい適当な人が、仮想場職員になれんのと思って。
確かに。
じゃあ僕もなれるんかなと思って、うん、まあ聞いたら、なんか求人出てるよって言われて。
そんなノリだったんですね。
で、見たら本当に乗ってて、じゃあやってみようかって言って、まあその、バンドはやりつつ、仮想場職員も、まあやりつつ、みたいな感じでずっとやっていってっていうですね。
なるほどね。でもあれですよね、ゲトさん、一級、何でしたっけ？
仮想技師1級ってやつですね。
ですよね。はいはいはい。お持ちなんですもんね。
あ、そうですね。
すごいんだよ。
それだと何ができるとかあるんですか？
あのね、別に実は持ってなくても、何もないんですよ、別に。うん、仮想技師1級の資格って、全くいらなくて、本当は。
うんうん。
別にいらないんですよ。まあ、ただ、まあ、一つは勉強できる、うん。で、もう一つは日本全国の仮想場職員たちと交流ができる。で、一番重要なのは、僕、仮想場職員になった時まだ若いんですよ。20いくつの若造で、うん、まあ今も30いくつの若造っちゃ若造なんですけど、20いくつの男が、あの、お骨上げしますって言って、例えば50代、60代の人たちが安心できるかってとこなんですよ。
うん、ああ、確かに。
ま
あ、
年配の人がね、
実際ね、その年齢でそういう見方をしたらダメなのは分かってるんですけども、うん、でも、実際問題ね、うん、大丈夫？こんな若い人がやって、うん、っていうのがあるんで、やっぱそれは自分がどんだけちゃんとしても、どんだけ知識で蓄えて武装したとしても、やっぱり最初にそれが思われるのがこう肌で感じるので、まあ、だから胸元に仮想技師一級ってなんか凄そうなやつバーンってあったら、なんかこの兄ちゃん大丈夫そうだなみたいな。
ちゃんとこう資格があってやってるんだよ。
そうだからその年をいっていないという、まあデメリットがあるんで、まあそれを資格でまあちょっとでも補えようかなっていうところと、なんかその時給料なんかそれで1万円か2万円アップするよみたいな。
結構大きいですね。
資格手当みたいな、
ね。あ、そう、資格手当みたいなんで。
でもその頃結構年収良かったらしいじゃないですか。
いやいや、その時は全然。
あ、本当ですか？
仮想場職員の時は、うん、もう、僕、まあ、ぶっちゃけて言うと、その、いろんなね、会社結構変わってるんですよ。うん、まあ、なんですけど、もう大体本当に手取り17万とかですよ。
あ、本当ですか？
はい。いい時で18とか。
うん、だからその、検定持っててもですか？
あ、はい、そうです。まあ、でも、その、地方とか。によってはやっぱりもうちょっとあるとこもあれば逆に僕よりもさらに少ない方もやっぱ知り合いの方でおられますよね。
なるほど。
だから、まあ、あんまりそのなんか例えば高収入みたいな仕事では全くないので、うん、
なるほど。
仮想職員さんって結構まあ年配の方多いじゃないですか。
はいはいはい。
だからあれは納得できるんですよ。
なるほど、ね。
第一線の仕事はもうね、一旦区切りをつけて、じゃああとはちょっとこういう仕事やろうかなって、まあ毎月15万円とか20万円ぐらいあったらいけるよね、みたいな。まあなんかそんな感じだな、というふうに思いますね。
それはじゃあもう下田さん的には心持ち的には、はい、まあお金じゃないよっていうところだったんですか？
まあ本当に底辺バンドマンだったんで、お金がないことに、こう、何の別に躊躇もないですか。もうひどい時僕家なくてライブハウスでずっと住んでたんで、そんな感じなんで、別にその、15万円ももらえるんだぐらいの。
逆にね。
そう。そんなもんやったんで、なんかそこは別に何も思わなかった。
なるほどね。
で、ただ、やっていくうちにそのバンドが、なんか一応ユニバーサルミュージックで出すみたいな話
で、メジャーだね。
そうなるとやっぱメジャー副業禁止、
あ
で、それがあって、まあ、 そっち方面はね、またなろうと思ったらなれるし。
あ、そっかそっか。
じゃあまあ一旦、まあ音楽やってみようか、みたいな感じで、まあそれでやめたっていうのが。
そう、メジャーデビューされてるんですね。何でしたっけ、僕らの時代でしたっけ、
僕たちのいるところ。
そうですね。いや、忘れてたよ、自分で。
いや、今、忘れてるじゃないですかって言おうと思って、僕も忘れとった。
そうね。ちょっと今一瞬ね、止まったから。でもね、ベーシストでいらっしゃって、作曲、全曲、アルバムもやられてて。
そうですね。
バーンズのね、バイソンのベース持ってね。
よく知ってますね、本当にね。
知ってるじゃないですか。
本当に、いらっしゃる前から好きって、もう、ものすごくおっしゃってて。
でも、あれ、この番組は、僕の好きな人しか出てないんで。
ああ、そうですか。
何人か嫌いな人もいるか。あ、それは、それは好きだけど。それは、アーカイブ見ていただいて、この人かなと思って、あと、番組聞いてもらってね。
そうですね。
きっとこの、高橋こういう言い方してると嫌いな人だったんだな、みたいな。でも、ほぼほぼ、僕がお会いして、ぜひお会いしてお話したい人しか呼んでないので。
ああ、そうですか。いやすごい楽しい仕事ですよね。
運だって。いや、本当楽しいですよ。
ねえ、いいっすね。
だから、楽しいです。こうやってね、いつも YouTube とか、テレビとかで見てる人に会えるし。
ああ、いや、本当ですよね。
見てる人に会えるし、とか言って。そうなんですよ。楽しいですよ、だから。
いや、まあちょっとね、ラジオだからね、こう、わかりづらいかもしれないですけど、高橋さんめちゃくちゃ満面の笑みですからね。
でしょ？だから、でも大好きだから。大好きじゃない時はあんまり喋らないからね、基本的に。それまずいよね、あんまりそういうこと言っちゃ。
まあまあ、っていうような感じで、一応ミュージシャンやってて、まあ今は元火葬場職員ですよっていう感じですね。
でもね、その時のエピソードが、この僕も本買わせていただきましたけどね。本当
ありがとうございます。
うちの、ディレクターも本持ってます
けど。すいません、本当に。
これがもう大ヒットで。
そうっすね。
かなり、儲けられたようで。
ちょっと、だから、これ、まあ、竹書房さんでね、出してるんですけども、ちょっとざわついてるんですよ。
ね。
まあ、やっぱりね、その内容がやっぱり結構ね、こう、注目浴びやすいものだから、いや、結構、まあ、やっぱ売り上げも伸びると思うんですよね、とは言ってたんですけど、でもその予想をちょっと超えてきてて、なんかね、今5釣り目なんですよね。
すごいですよね。
すごい。
どうしちゃおう。
だって、最初買おうと思った時なかったですか、売ってなかったですから。
ああ、そうですか。
品薄だったんですね。
そうそうそう。品薄ってかもう、なんかまあ入荷予定が未定みたいになったんですよ。
まあでもこの漫画作るときに、やっぱりだいぶ、その漫画家さんと、で担当さんと僕の3人で、これ作るんですよ。で、そしたらやっぱ、僕以外は当然仮想職員さんじゃないので、その漫画にして、まあラフ画で最初書くんですけども、そうするとやっぱり、あ、ここその表現実際と違うんだけどなとか、やっぱそういうのは絶対出てくるんですよ。で、それを、かなり、僕、細かく言ったんですよ。だから、もう嫌な人やったと思いますよ。何や、この兄ちゃん、細かいな、言うて。
いやいやいやいや。
想像がやっぱりできないですもんね。
そう。で、表でかもしれないですけど、僕ね、やっぱ、火葬場職員さんもこれ多分読むと思ってて。絶対読むと思うんですよ。で、いうのもあって、かなり細かく。だから、例えば、このシーンは、火葬場職員さん手袋してるけど、このシーンは外してるとか。もう、普通に見たら気づかんようなぐらい。いことを実はやってるんですよ。
なるほどね。
で、まあそれをすることによってなんかこうリアルにっていうのはすごく考えてて、だからなんかアマゾンのね評価もなんか4点、なんかすごいんですよね。やっぱりそれはまあちょっとだいぶ細かく言ったけれども、まあそれぐらい言ってよかったかなって思いますね。今となれば、
事実をやっぱりね伝えないとダメだし。
そう、まあなんかこうね、人対人なんで、例えばね担当さんと喋るときもまああんまり細かく言ったらなんか悪いかなとか言ってね、こう抑えたらまあそのまま言っちゃってとかもやっぱあるんで、まあ特に内容が内容なんでね。
じゃあもうこれはもう下田さんのもう、思った通りに。
あ、もう本当に思った通りにさせてもらいました。
完璧に仕上がってるという。
はい、そうですね。
まあ、だからやっぱり売れてるっていうのもあるのかな。
その細かさが見てる方にも伝わってて。
まあ、火葬場職員さんが、なんかこれ見て、あ、焼き方ちょっと変えてみましたとか。
そこまで。
はい。なんか、DM とかね、Twitter とか。
勉強になりましたみたいな。
あ、そうそう。やっぱこうやってくれて、まあそういうのはすごく、なんか嬉しいというか、ありがたいですよね。
すごい反響ですね。
僕が火葬場職員今やってたら、この本ちょっと欲しいですもんね。
ああ、なるほどね。
確かに。
あ、こういうのもあるんだとか思うんで。
ちょっとテキスト的に、
そう、
参考書的にね。いや、素晴らしい本ですよ。いや、と、本当にね、もう、ボロ儲けですよね。
俺、失礼だな、そんな。めちゃくちゃ言いますね。あ、でもね、本当にそんなですよ。僕、この、まあ、漫画ね、本って、 まあ最初全然知らなくてね、はい、どれぐらいとか、はい、正直今これだから、うん、全部で3万部ぐらいは今言ってるんですけど、うん、3万部ってすごいじゃないですか。
すごいです。
なん
かすごい。
今そんな売れないと思います。
でしょでしょ、うん、で、それは担当さんにも言われて、まあ僕もそうやと思ってて、うん、すごいなと思うんですけど、うん、これで1本では生活できないですよ。
ああ、やっぱり。
思います。
そうなんだ。うん、
いや、これを、だから、毎年毎年同じぐらいのヒット作ずっと出してたら言いますけど。
ああ、なるほどね。
もちろんそうじゃないじゃないですか。って考えたら、全然やっぱ厳しいですね、この業界。思いました。はい。とは思いますね。
でもね、ミュージシャンも結局ね、まあ、そうそう自分で作詞作曲しても、
そうですね。
ね、印税なんて知れたもんですもんね。
そうですね、今もまあ、ね、来ますけどね、その印税のやつとか。
まあもちろんね、それはね、権利ですからね。そうなんだ。俺もう、北欧かなと思ってた。
まあだからなんか、本当にね、結構、うん、もう伝えたいの一点張りって感じしますよ。本当に。
まあぜひですね、この仮想場で働く僕の日常。竹書房さんから、
はい、
絶賛発売中でございます。
ありがとうございます。
ぜひお買い上げくだされ。
と、はい、いうことで、ね、意外とね、僕よりも年配の方の方がよく買っているという。
そうそうそう。僕もそうですけどね。
若者に全然人気ない。
いやいやいやいやいや。まあ天ヶ崎で多分ね一番売れてる。もう田中さんじゃないからあまりねいじるわけじゃないですけど。
全然大丈夫です。
まあまあね、天ヶ崎出身ということでね。
そうですね。はい。
そういうことで、池田さんもうね、はい、楽しいお話。
はい。
もう時間になっちゃったんですよ。
え、早い。
本当ですよ。
あ、マジ
っ
すか？
まあ、全然話してないような感じなんですけどね。
なんかそろそろおもろい話せなあかんな、みたいな思ってた。
そういうことでね、もうこれでちょっと池田さんまた、はい、また来てくださいってわけにはいかないので、次回も。
はい。あ、わかりました、わかりました。
いいですか？
はい、すいません。もう、次はもう全然ちゃう話しますね、じゃあ。ね、はい。
もっと
こう、砕けた話しましょうか。
そうですね。
ね。はい。田中さんの悪口とか。
あ、わかりました。
いや、それまずいな、怒らんな、田中さんに。
2時間の特番でいきましょう。
特番でいきましょう。はい、スペシャルで。
スペシャルだ。
はい、田中悪口スペシャルで。
はい。
はい。で、この番組では、ゲストの方に思い出の曲を紹介させていただくというコーナーがありまして、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
何ですか、曲は。
曲はですね。
はい。
ドリフターズ。
おわー、いいですね。
ドリフターズって、はい、まあね、ドリフがあって、
はい、
で、まあ僕の年代なんか特に、やっぱりそのお笑いというかね、うん、8時だよ全員集合のイメージがあって、はい、まあ、そもそもバンドっていうことも知らなかったし、はい、ぐらいの。でもやっぱり実際ね、ビートルズの前座もやってらっしゃるし、はい、
そうです
、日本のバンドシーンでかなりやっぱり地位がある方なんですよね。うん、で、それで、やっぱり聞いていくと、あ、やっぱ本当にすごいんやな、この人たちはっていうのを思うようなのがあって、まあその中で、まあ特に、うまいな、もうバンドマン目線で見てもうまいなっていう、
うんうん、
曲。なんで、まあ、それをちょっと、今日は持ってきましたね。
はい。
はい。曲名何でしたっけ英語塾。英語塾でしたっけあ、そうや。ドリフの英語塾ですね。
あ、
はい。
そうね。
はい。
じゃあ、それを、かけさせていただいて、
はい。
今回一旦お別れということで、
はい。
また次回も、
はい。
お願いできますでしょうか、
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。本日のゲストは、ミュージシャン、元仮想場職員の下田花尾さんでした。
はい、言えた。
ありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんまた次回も。
はい、
お願いします。
お疲れ様です。
喫煙室のコーナーです。
イエーイ。元気ないんじゃないですか。大丈夫
ちょっと回しようって今、うん、直前に言われたのでどうしようってなっちゃいました
回してください
はい今回もちょっと質問あるんですけど、
はい、
私最近関東に引っ越してきたばっかりで
そうですよね
関東でおすすめのスポットとか、うん、お食事とかをお聞きしたいなと思って
広いな
何や
関東でおすすめ広いな
ひどいなって聞く広いな
広い
ね
あじゃあ今回は東京にしましょうう
ん広いな
広い新根くんは東京来てどのぐらいになるの、
ね、18だから10 25年ですか
え
あ俺はちょっと多いくらいだね
もうだからこっちの方が長いですよね
あそっか
地元よりはい
俺も二十何年だから俺よくちょっと長いわ、
うん、
2年くらい長いと思う多分そうそうそうそうもともと俺らだって東京の人じゃないから。
うんうんうん。だからお聞きしたいなと思って。
どういう系ですか食べ物ですか
食べ物知りたいです。
どういうもの好きなんですか
甘いのも好きですし、一人ラーメンとかも全然普通に大丈夫なので。
ラーメンか。
あれがいいよ。一蘭が。
あ、一蘭知ってますよ。
それは知ってるよね。
一蘭はこっちですよ、逆に。
そうだよね。俺一蘭で、僕も祖母が九州なんですよ。で、よく九州帰ってて、で、その一蘭が、もう有名になりたてぐらいの時に、福岡駅で、でもちょっとご飯食べて、次の電車乗ろうって言った時に、僕は兄がいるんですけど、兄が、どうしても食べたいラーメンがあるんですって。それが一蘭なんですけど。で、まぁちょっと並びながら食べても、美味しかったね、つって。で、東京帰ってきたら、東京にあったんですよ。
全国展開してた。
その時はすでにね、何なんだよ、つって。
ありましたけど。でもなんか福岡と東京で違うって言いますよね。ちょっと。
いや、違うでしょ。それは水も違うだろうしね。厳密に言うとね。コーラの味が違うとかよく言うよね。
あ、そうなんです
ね。水の違いで。
だからなんか東京のおすすめっつってもなんかね、まあ、東京ってどこのやつも大体食べられるんで、
今なんか来ちゃってるもんね、こっちに進出して。
そう、なんかどれがオリジナルなのかっていう、
渋谷にもまだあんのかな、時計台ラーメンっていう。
あ、北海道ですか。
北海道の札幌のチェーン店なんだけど、そこの味噌ラーメンは美味しいと思うよ。
地元民でも思うってこと。
まあね。
そうです、
ね。渋谷で食ったこともあるけど、美味しかったよ。すごい。
そんなやったら、だって近所にある魚屋さん最近勇気を出して行って、勇気を出して、昔ながらなんですよ。お刺身が置いてあって、初めて買ったんですよ。で、人生で食べた中で一番美味しかったんですよ。
何の刺身買ったの？何の刺身買ったの？
ホタテとタコ。ホタテがもう色が違うんですよ。
ああ、新鮮。
オレンジ色というか。北海道僕行ったことありますけど、北海道のより美味しかった。
いや、それは。まあね。
多分ね、さゆちゃん自身が見つけた方が早いんじゃない？
そうね。
意外と近くにあるかもしれないってことですね。
そう。
家の近くになんかあるかもしれない。
みんなほら、個人店も結構あるから。
そう、チェーン店とかじゃない方がいいかもね。こう探索して、まあ、外れもあるかもしれないけど。
海さんだって家の近く行きつけのなんかあるでしょ？
ああ、居酒屋ね。夫婦でやってる。いい居酒屋あるよ。美味しい。
親しみやすい感じですね。
そう。ボトル入ってるけどね。
高橋入ってるんですか？
高橋入ってる。
じゃあ今度飲もうぜ。
全然いいよ。
やったー。
勝手に。
全然いい。
勝手に飲み上がれ。
勝手に飲み上がれですよ。了解でございます。ということでね、まぁちょっとまた面白いとこあったら、俺も新根くんもご案内しますよ。
わ、ありがとうございます。嬉しい。
ということで、ここで一曲聴いていただきましょう。ザ・ブルーハーツでチェルノブイリ。はい、勝手に聞き上がれ、そろそろお別れのお時間でございます。
早い。
いやー、どうでした？
面白かったですね、やっぱり。ケタ
さんね、いやー、まあ多彩な人だからね、基本的に。いや、俺も本当会えてもう感動ですよ。
大興奮でしたもんね。
まあ、前回4月のね、田中さんに引き続き不思議大百科特集みたいになっちゃってるけど、まあそれはそれでね、俺の番組なんでいいのかななんてね。
2ヶ月連続
で ね。いい感じですね。またね、次回も来ていただけるということで。
はい。
楽しみでございます。はい、はい、そんじゃ告知。
はい。次回の放送は5月17日の火曜日です。
はい。20時からですね。
はい。はい、で、再放送も4時間後にありますので、ぜひ。
24時からですね。
はい。そちらもよろしくお願いいたします。
ぜひ聞いてください。まあ番組のね、アーカイブも、過去のね、4月のさっき言った田中さんの話に、どこどこ出てきた田中さんの回も、アップされてますんでね、ぜひ皆さんね、はい、お聞きいただければと思いますよ。
はい、
ねえ、もう仮想場職人からミュージシャンから怪談も語るし、
多彩で ね。
やっぱり喋りも面白いよね。
面白いですね。お上手ですね。
すごくやっぱりいい感じだよね。ね、ということで次回も楽しみでございます。
はい、
そんな高橋文美の勝手に聞きあれ、お相手は高橋文美と
直江さゆでした。
それじゃあさようなら。
さようなら。
バイバイ。
バイバイ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。